構造科学10回目のお話をしていきます。今日は空間群ということで結晶の対称性についてまとめていこうと思います。2枚目です。前回は小径とブラベー公式について述べました。結晶には7つの小径、三斜、単斜、直方または斜方、正方、三方、六方、立方、そういう7つの小径がありました。でそれに複合公式を組み合わせまして14種のブラベー公式というものが考えられるんだというお話をしました。3枚目、今日の目標です。今日は空間群について理解いたしましょう。最初に、平心対称性を含む対称要素として螺旋軸と衛心面について理解しましょう。その後2次元の空間群、これが17種類あります。これについて述べた後、結晶の空間群、3次元の空間群、230種類ありますけれども、これについてお話をしていきます。その後、空間群の実例として、一番結晶に見られる形の多い、P21 オーバー C というものを見ていきます。4枚目です。空間群について考えていきたいんですけれども、その前に点群についてまとめておきます。点群っていうのは、点の周りの対称要素が作る群であり、平心を伴わないものです。今回の文脈では、単位法が持つ対称要素ということになります。次、5枚目です。では、空間群とは何かというと、この点群に加えまして、平心を含む対称要素が作る群ということになります。この平心を含む対称要素の中には、平心対称要素、螺旋、それから衛心という対象要素があります。6枚目、対象操作についてまとめますと、平心を伴わない対象要素については、回転、回反、反転、共栄という対象操作がありました。平心を伴うものについては、平心、螺旋、衛心というものがあります。この他にもちろん何もしないというような単元があるのでした。では次、7枚目です。螺旋軸について述べていきます。ここでは、3、1螺旋軸を例にとって図示しています。まず定義として囲いの中を見てみます。PQ 螺旋軸というのは、P 分の360度回転して、軸方向に P 分の9周期だけ平行移動したら、そこに点があると。そういうものを PQ 螺旋軸というふうに言います。したがってこれを P 回実施すればですね、1周360度して、9周期だけ上の単位格子に行っているということになります。この図では3、1螺旋軸を示しています。つまり、120度回転して軸方向に3分の1周期だけ平行移動するものになります。一番下の青い点を見ていますと、この軸の周りに120度回転させて3分の1周期だけ上に行っている。また120度回転して3分の1周期上、そして3分の1周期、つまり1周して上に行くと単位格子1つ分だけ上の点になるということになります。8枚目です。次は3、2螺旋軸を示しています。これは120度回って3分の2周期上に行くということになります。この場合2回目は3分の4周期上に行きますので、今度は3分の4から1を引いて3分の1周期、1周期行ってさらに3分の1行ったところの点ということになります。これがさらに3分の2周期行って元の点に帰ってくるということになります。ただし2周期だけ上のところに帰ってくるということになります。この螺旋軸をですね、2次元的に表現するための決まりがあります。9枚目です。螺旋軸の表記というところを見ましょう。でこれは、点群の場合に似てるんですけれども、今回は、代表点と対象要素を別なところに書こうと思います。そして代表点というのを右側に今書いてあります。丸が書いてあって、プラスと書いてあります。これは、この四角が単位格子の底面、AC 面 のように考えてください。その時にこの底面よりもちょっと上にあるよということをこのプラスというものが示しています。10枚目です。で、これは今結晶の単位格子を考えていますから、これ平身対称性が必ずあります。で、この平行四辺形があったならば、この青に示したような平行四辺形が無限に並んでいるということになります。ですから、さっき書いた代表点があったならば、隣の単位格子にも必ずその同じ点があるということで、さらに3つ書き足しています。もちろん他の平行四辺形にもありますが、今は3つだけ書き足しました。青の四角を取って、10枚目をまた確認しましょう。そして、11枚目、ここに螺旋軸があるということを考えましょう。左側に対象要素を書いています。一番最初に示した代表点に対して左側の位置に2回螺旋軸を置いた場合、新たな代表点が現れます。これは赤で示しています。これを2分の1プラスと書いているのは、この四面と交わる方向、つまりその面と違う方向に2分の1周期だけ進んだことを表していて、2分の1周期上にある面よりもプラスちょっと上にあるということを示すのが2分の1プラスの丸ということになります。13枚目です。で、2回螺旋軸を考えたので2分の1プラスのところに点が増えました。これの平身対称性を考えると、さらに3つこういう点が現れるということがわかります。14枚目、今度は対称要素の平身対称性について考えます。格子点に2回螺旋軸があるわけですから、この他の格子点にも必ず同じものがなければいけません。次、15枚目です。こうやって作った右側の絵を見てみて、この青で結んだ2つの点を見てみますと、これはお互いに2分の1螺旋軸で移り変わる場所にあるということで、左側、赤の新しい螺旋軸を発見することができます。16枚目、これが平身対称性を持っていなきゃいけないので、この赤の新たな2回螺旋軸っていうのがここにあるということがわかります。17枚目、先ほどと同様にして青で示した2つの点について考えると、これは2回螺旋軸でお互いに移り変わる点ですので、赤の2回螺旋軸を見つけることができます。18枚目、これがやはり平身対称性を持ってますから、下の赤の2回螺旋軸を発見することができます。で、19枚目、最後に、この青で示した2つの点を見てみますと、この平行四辺形の真ん中にやはり2回螺旋軸があるということがわかります。20枚目、こんな風にして最初は1つだけ2回螺旋軸を考えたんですけれども、これが結晶の中にあるということは、このように9つの2回螺旋軸が単位法の中に貫かれているということがわかるわけです。こんな風にして、対称要素、対称操作考えていきます。では、平身を伴う対称操作として遠心面というものを考えていきます。22枚目になります。囲いのところに定義が書いてあります。遠心面というのは鏡に映して、その面に対して共映して、ある方向に N 分の1周期だけ平行移動すると。これ2分の1と4分の1しかないんですけれども、これを遠心面というふうに言います。この絵では C 遠心面、左側の絵では C 遠心面というものを考えています。 C 軸を含む面に対して共映して、その映ったものを C 軸方向に例えば2分の1周期ずらす。で、これを2回繰り返せば元に返ってくるということで、これが対称操作として資格を持っているわけです。これは A 遠心面、B 遠心面というものも考えられるわけですが、23枚目、N 遠心面として対角方向に移るもの、あるいは D 遠心面は、これは対角方向と対対角方向両方にあるんですけれども、 これらの方向に2分の1または4分の1周期ずらして移していくもの、これをそれぞれ N 鋭心面、D 鋭心面と呼びます。24枚目は鋭心面をどんな風に表記するかということについて示しています。鋭心面はこの面の四面の平行方向にある場合、赤の矢印に書いたような形で示します。でこの矢印の方向がずらしていく方向になります。ですから今この矢印は今 A 軸方向を向いているので、この矢印は A 鋭心面だということになります。でこの代表点ですけれども、さっきと同じ場所に代表点、元の代表点を書いていますが、真ん中にチョンマイナスと書いてある点が鋭心面によって増えていることがわかります。このチョンは鏡に映した形になっているということを示していて、このマイナスというのはこの紙面よりもちょっと下にあるということを示しています。で、左側の A 鋭心面の対象操作、対象要素には何も書いてないので、これは0のところ、紙面内に鋭心面があるということになります。でちょっと上にあるプラスのやつをその0のところにある鋭心面で移せば、これはマイナスの方に行きます。ちょっと下に行きます。これを A 軸方向に2分の1周期ずらすので、そこの真ん中の位置に来るということになります。25枚目には今度は紙面に垂直な方向にある A 心面についての表現の仕方について書いてあります。この破線で書いてありますと、これは A 心面を表しています。そして A 心面のある方向、進む方向はこの向きで表すことができます。今は線が B の方向を向いていますので、これは B 鋭心面だということになります。で右側の絵を見ますと、この代表点っていうのはこの破線の位置で、ミラーによって、鏡によって映されて B 方向に2分の1周期行っているということがわかります。で紙面に垂直な鏡によって映しているので、高さは変わらないのでプラスということになります。26枚目は対象要素のまとめですね。記号のまとめもあります。螺旋軸はちょっとニョロッと出しているとか、こういう記号は決まっていますので、ぜひ覚えるようにしてください。空間群については次の音声ファイルで述べたいと思います。